6月7日日曜日、お茶の水キリストの教会礼拝説教。共に礼拝できる喜び。隣に座って。共に礼拝できる喜び、隣に座って。まず最初に旧約聖書詩編第133編1節から3節までを拝読いたします。詩編133編、都のぼりの歌、ダビデによる。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはひげに、アロンのひげに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。聖書は以上です。アフリカのことわざに、早く行きたければ一人で行け、遠くまで行きたければみんなで行け、という言葉がございます。早く行きたければ一人で行け、遠くまで行きたければみんなで行け。私たちの目指すところは、遥かに仰ぎ見る天の御国ですから、ある意味遠いところなのではないでしょうか。ですから私たちは、そんな天の御国には一人でではなく、兄弟姉妹と共に、すなわち教会としてみんなで一緒に行くことが大切なのであります。そんなみんなで一緒の礼拝がほぼ2ヶ月間できませんでした。そして今もなお、教会堂には来れても、日本語の礼拝は2つに分けて、しかも互いにソーシャルディスタンスを確保して行わなければならない状態です。いかに今までの普通の教会生活が、普段の礼拝が恵まれていたかを、それができない今、まざまざと思い知らされているのではないでしょうか。改めまして、皆さんおはようございます。この2ヶ月いかがお過ごしだったでしょうか。まだまださまざまな制約がありますが、まずはこうして教会堂での礼拝が共にできますことを、主に感謝いたしたいと思います。と同時に、共に礼拝できない兄弟姉妹、求道者の方々のことをも覚えたいと思います。ところで、いわゆる教会歴では、先週の日曜日5月31日が今年のペンテコステ、すなわち聖霊降臨日にあたりました。本来のペンテコステとは、その時を待っていた弟子たちに聖霊が下り、教会が誕生した瞬間であり、教会の誕生日とも言われる時であります。ある意味、お茶の水ではこうして教会の礼拝が曲がりなりにも再開できたという意味では、1週間遅れのペンテコステが来たようなものではないでしょうか。人の働き1章8節にはこうあります。しかし聖霊があなた方の上に望まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。私たちは今、新型コロナウイルス問題に伴う何かと制限された生活の中で、外出自粛ゆえに自分自身の在り方を見つめ直さざるを得ない、いわば B、 静止の時を過ごしております。 B、 すなわち静止の時を過ごしております。しかしながら、伝道者の書3章1節以下にありますように、すべての営みには時がある、すべてには時があるのであります。外出自粛が終わる時があり、また心置きなく外へ出て行ける時、必ず GO の時、 B の時に対して GO の時もやってくるのではないでしょうか。2000年前の弟子たちは、ペンテコステの前、ある意味不安と希望の入り混じった中で、 その時を待っておりました。主イエスのエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいとの言葉を信じて信仰のうちに待っていたのであります。そしてついにその時、ペンテコステにおける聖霊降臨の時、すなわち教会誕生の時は来たのであります。ぜひ私たちも待つ信仰を発揮して、そんな神の時を待ち続けたいと思います。必ずしも自分のグッドタイミングではなく、神様のタイミング、すなわちゴッドタイミングを見据えながら忍耐を持って待ち続けたいと思います。そうするときに、やがて時が来れば、御心なる神の時が来れば、万事は益となり、私たちは心置きなく主にある交わりを深め、聖霊に押し出されてクリスチャンの使命としての福音宣教へと出ていくことができるのではないでしょうか。詩編一編三節にはこうあります。時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える。神の時、ギリシャ語ではそれをカイロスと言いますが、そんな神の時、カイロスを信じて私たちは待ち望み続けたいと思います。ヘブル人への手紙11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。さあ、そんな信仰を発揮して御言葉に聞きましょう。それではいつものように一言お祈りをさせていただきまして、御言葉の時へと入らせていただきたいと思います。ご一緒に心を合わせてお祈りにご参加ください。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。ご在天の恵み深い父なる愛なる神様、あなたの尊き御名を賛美し、このその屈指御業を褒めたたえます。今まさに初夏らしい新緑の美しい、そして爽やかな日々を与えてくださりありがとうございます。ただそんな爽やかな気候とは裏腹に、依然として私たちは新型コロナウイルスの問題の中におります。どうか引き続き様々な注意や配慮をしつつ、この試練の時を共に乗り越えることができますように、どうか主よ、私たち一人一人に力を、助けをお与えください。週の初めの日の朝、私たちはこうして一つところに集められて、主イエス・キリストの十字架と復活を覚えて礼拝を共に捧げることができますことを感謝いたします。どうか心からなる礼拝を捧げることができますように、またまだ礼拝堂に来て一緒に礼拝できない方々の上にも、どうかあなたが等しい恵みを与えてくださいますように、そして一刻も早く共に一つになってあなたを礼拝する時が来ますように、どうぞその時を導いてください。これから御言葉を聞いていきたいと思いますが、どうか私たち一人一人に御言葉を聞く耳を、そしてそれをしっかりと受け止める心を、何よりも信仰を一人一人にお与えくださいますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。さて、本日注目いたしたい御言葉は、詩編133編の1節の言葉でございます。ちなみに、2節と3節はいずれも、それは何々のようだとか、それは何々に似ているという表現にありますように、まさに1節の内容を、比喩を用いて強調しているにすぎません。そういう意味では、133編の主題は、詩編133編の主題は、まさに一節そのものであり、一節が最大のポイントであると言えるかと思います。そんな一節にはこうあります。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは、なんという幸せ、なんという楽しさであろう。一節を詳しく見ていきます前に、133編の込み出し、兄弟を見てみましょう。そこにはまず都のぼりの歌とあります。 これは詩篇が、この詩篇がいわばエルサレム神殿への巡礼歌であることを意味しています。ユダヤ、イスラエルには最後の晩餐と関係のある杉越の祭り、冒頭で触れましたペンテコステにあたる7週の祭り、そして荒野放浪中の仮小屋生活を覚える仮用の祭りという3つの祭りがありました。杉越の祭り、7週の祭り、仮用の祭り、いわゆるイスラエル三大祭と言われるものです。そんな三大祭の際にはエルサレムの神殿へと巡礼することがある意味、求められていました。そしてそんな巡礼をイメージしたのがエルサレム神殿への巡礼歌としてのこの都のぼりの歌であったようであります。ユダヤ人にとってそんな都のぼりの歌は極めて重要で、神殿があった時代には祭司たちが神殿に入る際にこの歌を歌いながら神殿に入ったようであります。さらにはユダヤ人が個人の黙想の際、あるいは集団の礼拝の際にもこの都のぼりの歌を用いたようであります。ちなみに都のぼりの歌という表題は詩編の120編から134編の15編に付けられております。そしてもう一つ、表題にはダビデによるとあります。ダビデによる、こちらは多少議論がありますところで、言語のヘブライ語ではこのダビデによるはレ・ダビード、レ・ダビードとなっております。可能性としましてはダビデによるのみならず、ダビデのために、あるいはダビデに向けてなどと訳しうる言葉であります。故に必ずしもこれはこの詩をダビデが書いたと取る必要はありません。ダビデのための詩、ダビデに捧げる詩という可能性もあります。そしてそもそも章や節同様、表題は後付けのものであります。ただもちろんダビデが書いたという可能性もありますので、決してそれを否定しているわけではありません。以上のことを加味してこの詩編の背景を考えますならば、およそ4つぐらいの可能性があるかと思います。まずその第一は、ダビデが書いたとした場合、2節に油注ぎのイメージが出てきますので、ダビデが全ての部族の王として即位した時のことがその背景にあるのではないかという可能性です。兄弟たちがというのは諸部族の人々を意味することになるのではないでしょうか。第二の可能性としましては、バビロン捕囚からの帰還時に捕囚民であったユダヤ人や残されたユダヤ人がエルサレム神殿跡に集まって礼拝を捧げた時であります。そして第三の可能性は、年に3回の祭りの際にエルサレム神殿にもう出て、家族のみならず親戚などと再会しつつ礼拝を捧げているイメージであります。そして最後、第4の可能性としましては、大家族あるいは親戚が何らかの事情で一つに集まっている礼拝や祭儀を共に行っているイメージであります。いずれにしましても、そこに共通しますのは、多くの者たちが一つのところに集まって、その交わりのうちに神を見上げ礼拝や祭儀をしているイメージであります。それが都のぼり、すなわち巡礼の際や神殿に入る際に口ずさまれたのではないでしょうか。あるいは礼拝の際などに使われたのではないでしょうか。では早速中心となる一節を見てまいりましょう。改めて一節を意味します。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。極めて分かりやすい文章ですが、一つ注目していただきたいのは、一つになって共に住むという箇所であります。ちなみに、住むと訳されている言葉は、言語のヘブライ語では、ヤーシャブという単語で、住む、座る、とどまる、住む、座る、とどまるなどと訳せる言葉であります。ですから、新改訳聖書は、一つになって共に住むと訳しているわけであります。参考までに、いわゆる口語訳聖書は、和合して共におると訳し、新共同訳聖書は、共に座っていると訳していることを分かち合わせていただきます。 私個人としましては、この詩編が都のぼりの歌、すなわち巡礼歌であったり、即位式や祭儀、ことに主にある交わりのうちの礼拝をイメージしていることを鑑みますに、ここは新共同訳聖書の共に座っているに部があるように思います。新改訳聖書と合わせて一つになって共に座しているというような感じではいかがでしょうか。兄弟姉妹がかなり久しぶりに神を見上げ礼拝するために一つになって共に座している、なんという幸せであり恵みであろうか、なんという楽しさ、いや喜びでしょうか。その恵み喜びはまさに今現在の私たちの現状を歌っているかのようであります。この度私たちは新型コロナウイルスの問題により外出自粛を余儀なくされ、しばらくこのように一つになって共に座す礼拝はできませんでした。まさに失って初めてわかるありがたさ、失って初めてわかるありがたさなのではないでしょうか。ゆえに今後の礼拝もそのような神聖な思いを決して忘れずに、心から守り、心からお捧げしていこうではないでしょうか。ところで2節と3節にも触れておきたいと思いますが、この2つの節はいずれも1節に描かれる兄弟姉妹が一つになって共に座す礼拝の素晴らしさ、喜びをいわば比喩的に表現しているものであります。2節には最初の大祭司と言ってもいいアロン、モーセの兄アロンになされた祭司任職の油注ぎがイメージされております。アロンの頭に注がれた油が彼のひげに流れ落ち、やがてその衣の襟にまで流れ至る様子が描写される。ある意味油で表される神の恵みや聖霊の満たしが信仰共同体の隅々にまで行き渡ることが例えられているのではないでしょうか。また3節にはヘルモン山とシオンの山々に降りる露の描写がありますが、おそらくここで言いたいことはシオンの山々からは遠く離れた北方にあるヘルモン山脈に降りた露がヨルダン川を伝ってその下流にあるシオンの山々をも潤すということなのではないでしょうか。まあ、その意味では新共同訳聖書のヘルモンに置く露のようにシオンの山々に滴り落ちる、ヘルモンに置く露のようにシオンの山々に滴り落ちるの方が理解しやすいかもしれません。ただここでも露で表される神の恵みや聖霊の満たしが信仰共同体の隅々にまで行き渡ることを例えているのではないでしょうか。アロンの頭に注がれた油、ヘルモンに降りた露になぞらえた共に礼拝できる喜び、私たちは今まだまだ完全ではありませんが望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる信仰を持って、この共に礼拝できる喜びを心から味わいたいと思います。最後になりますが、私たちは今味わっている共に礼拝できる喜びをある意味独り占めすることなく、ただその喜びをまだその喜びを味わえていない兄弟姉妹とぜひ分かち合いたいと思います。この共に礼拝できる喜びを味わった私たちはまだその喜びを味わえていない兄弟姉妹とそれを分かち合いたいと思います。アロンの頭に注がれた油がそのひげに流れ落ち、やがて衣の襟にまで流れ至るように、またヘルモンに降りた露がヨルダン川を伝ってその下流にあるシオンの山々をも潤すように、私たちもこの共にできる礼拝の喜びをこの信仰共同体であるお茶の水キリストの教会の隅々にまで行き渡らせようではありませんか。そのために一体私たちに何ができるのでしょうか。まず一つの可能性としましては、礼拝に出てくることができない兄弟姉妹求道者の方々のために霊的テレワークとして取りなしの祈りをするということではないかと思います。そしてそんな祈りを形にすべく、イエス様があのザーカイの家を訪ね、あのサマリアンの女と井戸端で話をしたように、多少とも その方のために時間を作り、電話などを介して精神的な意味でその方のそばに寄り添い、その方の隣に座るということをしたいと思います。物理的に寄り添ったり座ったりするという意味ではなくて、精神的な意味で電話などを介して、この精神的な意味でその方のお隣に座る、寄り添うということをしていきたい、すなわちテレワークならぬテレフォンワークとして、共に主にある交わりを深め、共に同じ方向を向く、つまり神様の方向を向くことができますならば素晴らしいのではないでしょうか。そしてそうすることによって、もしかしたらその方も共に礼拝する喜びの一端を味わうことができるのではないでしょうか。これはある意味御言葉で言えば隣人になるということであり、私のかつての説教の言葉で言えば、私たちが霊的な延長コードの働きをするということであります。アントワーヌ・サン・テグジュペリの言葉、真実の愛とは必ずしも互いに向き合い見つめ合うことではなく、共に同じ方向を向くことである。真実の愛とは必ずしも互いに向き合い見つめ合うことではなく、共に同じ方向を向くことである。ぜひこの共に礼拝することが困難な今、さまざまな工夫をして共に礼拝するのが困難な方々に電話や SNS などを介して寄り添い、精神的な意味で隣に座り、共に神様の方向を向くこと、すなわち共に常しえの命の祝福に通じる主にある交わりや小さな礼拝をこそしてまいりたいと思います。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れ落ちて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。ありがとうございました。